寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、7月も最後になりました。夏にも強い男たっちゃんが今日もいろんなお話をしますよ。
うん、ありがとうございます。おはようございます。それこそね、西洋で仕事観っていうのは仕事イコール契約だっていうことがあって、それはもう当たり前なんだけど、でもそれをね、正直全面に押し出されちゃうと、契約以外のことはやらない、契約以外のことをやったから契約違反、もう大変なそのくだらないことが起きてきちゃう。で、日本人の仕事っていうのは誰かの役に立つもんだって、そう思うんだってことを俺言ったんだけどね。で、だからそこにはその道その道のおける何々道っていうやつが出てくると思うんだよ。要は柔道、剣道、弓道、みんな道じゃねえ。それは生き方っていうことを言うわけで、道というのは。だそれは江戸時代のその士農工商っていう仕事が分化されていた時代にね、その農っていうのは、年に一度の収穫で、そこの収穫の、その収穫された米っていうのが人の命を支えてきた。で、みんなが必要とするもんだから、高けりゃ、要は買えなくなっちゃう人が出るからって安く抑えられてきて農業は儲からない。一番大切なものでありながら抑えられてきたっていう農業の辛い歴史っていうのがあって、でもまあ、かつてはね、大変な時代があったんだよね。で、俺そんな中で、夜鍋っていうこと、俺すげえじいちゃんばあちゃんに、今日夜鍋で、今日は夜鍋だなとかっていう、ポロっていう言葉が出てた。で、まあ、要はそのうちなんかの場合だったら、ばあちゃんがなんか、なんだったかね、夜鍋は。なんか、財布を縫い物してたんだよね。で、そこの縫い物の横で、まあ、みかん箱に板を置いて勉強してたっていう俺も時代があってね、まあ、今の人そんなこと言ったってさ、小学校入りゃ机買ってくれる、なんか高さも調節できるだ、机は一人子供一台もうしょうがないっていう時代になってきて、本当に寒いとこでさ、丹前着込んだりさ、毛布巻いたりして勉強してたっていう時代があったんだよね。で、最近じゃ、夜鍋っていう言葉は知らない子供が、若いのが出てきてね、それラーメン作るんですか、うどん作るんですか
って、ね、夜の鍋ですか、
そうそういう話が、笑い話で出てきちゃうんだよね。要は、でも俺たちの夜鍋って貧しさを連想するんだけど、でも反面、人としての心のあったかさっていうのは、その夜鍋っていう言葉から感じたっていうのがあって、まあそれこそ若い人知らないけど、母さんが夜鍋をして手袋を編んでくれた。要は夜の仕事、要は全部が片付いてから子供のために毛糸で一生懸命手袋を編んでくれた、その子を思う親心、そしてその夜鍋をしている母ちゃんの夜鍋をしているところで学問をする子供、生きるっていうことのあったかみを感じてた時代があったんだよ。で、今学問って言ったけど、学問ってなんだ。まあ源義経が、昼は学問、剣術は人目を忍ぶ夜の技。要は判官九郎義経が子供の頃鞍馬山へ預けられちゃって、その時に昼は学問で、剣術はその要は平家にとって敵になるということが分かると殺されちゃうから、人目を忍ぶ夜の技でカラス天狗ってやつを相手にその剣術を勉強した。で、その学問ってなんだって、学問っていうのは生き方だと思うんだよね。学問ってのは生き方、勉強するっていうだよね。で、勉強するってもともとは商売用語でしょ。勉強してよって、あ、ちょっと勉強してよって、あいや勉強してよ、ほら、おまけじゃんね、おまけ。おまけっていうことは商売のやり取りで負けるじゃんね、売り手側が。負けてやるからおまけがつける。本来なら100円で売りたいんだけど、10円分のおまけをくっつけてやった。あるいは90円にした。だからおまけなんで。ほら、生き方のその基礎を作るものが現代のその学校における勉強かもしれないんだけど、まあ先週までの親方の、ね、ゲストの親方の話じゃないけど、職人がものを作るっていうことは、その要は付加価値を生み出すっていう部分もあると思うんで、おまけを作るんだよね。で、来てよかったな、から今日は人を招待してよかったなっていうふうにお客が思う、それはおまけをくっつけてるわけじゃんね、っていうことをすげえ感じるんだよね。だからその夜鍋って今はないけど、まあ下手すら残業なんて言っちゃうんだよね。 それも自分が勤めてるとこで仕事をすると残業で、認められれば残業、認められなきゃサービス残業。ところがうちで子供のためにやる夜鍋とは全く質が違うよね。言葉似て非なるもんだよね。だからその中でね、ほら人の喜びっていうのは3種類だと思って、一つは何かをしていただいた時の喜び、ありがてえな。それからしてあげられる喜びっていうのもあるじゃんね。それからまあ何かを喜んでいただいたっていう喜びで、まあその親方が言った喜びや何やね、喜んでいただいたっていう喜びが生きがいとして仕事で生きてるっていう話をしてくれたじゃんね、先週。で当然心がこもると、その何々を喜んだって、喜んでいただいたっていうことになるわけだから、そこに一生懸命っていうことが出てくるわけじゃん。一生懸命は俺この番組始めて最初のもう5年前に喋ったことある。どんな字を書く？一生懸命って二通りあるじゃんね。
一つのところと一生、一つ生きると。
おっしゃる通りでね。だそこのとこだってね、その一生懸命の章をところと書いたら、やっぱりそこはその場で一生懸命やりなさいっていう一生懸命だよね。命をかけるな、懸命、命をかける。で一生懸命ってそれをずっと続けなさいよ、一生懸命だ、だから努力をずっと続けなさいよっていうところで、相撲取りが横綱になりました、大関になりましたっていう時に、不釈神明っつったのは誰だっけ、若乃花だっけ、要は命身を惜しまず一生懸命やるって言うんだね。あるいは一意専心っていう言葉をなんか相撲取りに言ってたね。一つの言葉にもっぱら心。お茶出すのだってたかがお茶、出し方一つでされどお茶だよね。たかが A ね、されど B だよね。同じものが A と B で違うものになっちゃうんだよね。同じお茶がってとっても大切。まあそんな生き方したいなって思うんだよね。まあ孔子様とかさ、まあいろんなところで日本人は中国にその生き方の教えを請うことが多かったんだけど、あのキリスト教徒もあってね、あのキャソリックっていうやつね、キャソリックってあのキャソリカってなんかラテン語でキャソリックって英語でしょ。あれさ、自分はあのキャソリック教徒ってのは神父さんとか修道女さん、あのなんていうんだ、あの
女性
シスター、まあ英語ではシスター、あー修道女っていう人、あの人たち自分は結婚しないじゃんね。だけど人の結婚を祝福するじゃんね。あれもすげえなと思うんで、自分は結婚しないんだけど結婚式なんかエイメンって、神のご加護がありますようにって、お二人がいつまでも仲むつまじく、ね、過ごされますようにっていうことやるじゃんね。とか日本行くと、まあ、神式でありながらお経を読むとこもあるでよ。神式、神でありながらその神仏集合っつってお経をやりながら榊、今日は神式の結婚式ですって坊さんがいてお経を読んで榊を備えるっていう。だから神仏集合ってのびっくりしたのもあるわけで、あるいは神主さんがやる本来の神式もある、仏式もある。だからそんな意味でやっぱり生き方ってね、まあ、いっぱいあって、まあ俺たちやっぱり仕事イコール契約じゃダメだよっていうことすごい思うね。人様のために、人様が喜んでくれる、働くだよね、旗が楽になるようにっていう気づきがあったらどんだけいいかね。まあ夏の暑い時に話をする内容じゃないんで、本当は秋にね語りたいね本当は。
でもまあね、お盆が過ぎてご先祖様をね、一度お迎えしてお返ししてなんていう時期ですから、そんな気持ちにいろんな方たちと出会ってまたもう一度思い出すっていうにもいいかもしれません。
ね、来月8月は魂が揺れ動く月だからね。旧のお盆覚えてる？御巣鷹山、それから日本平、日本坂飛んでる、あれみんな8月だぜ。旧のお盆、魂が躍動する、これ日本人的だよね。まあ、そんな話はまた8月の楽しみにして、ありがとうございました。